令和2年第4回三河町議会定例会において通告に従い一般質問いたします。水害に対する対応と今後の地域防災について。令和2年7月豪雨における水害は町内3地区すべてに及ぶものでした。全体の被害状況を確認するとともに当時の対応を検証し今後の災害に備える必要があります。本庁の災害対策本部での対応の詳細を伺います。町民一人一人の今後の水害対策への活用と注意喚起のためにも現在の洪水ハザードマップに今回の豪雨で越水、溢水及び浸水が発生した箇所を加筆するなどアップデートし再配布すべきと考えます。所見を伺います。災害時における自助・共助の場をさらに広げるため町内会ごとにその地域に根ざした地域防災計画を策定すべきと考えます。自主防災組織の現状とともに所見を伺います。
阿部町長。
佐久間剛議員にご答弁申し上げます。水害に対する対応と今後の地域防災について1点目の令和2年7月豪雨における本庁の対応状況に関するご質問でありますが、大雨となった7月28日当日は午前中から断続的に雨が降り続き、午後にかけてさらに降雨の状況が強くなり、各地区の排水機場を稼働するとともに町内各所で道路冠水が発生し現場対応に当たったところであります。その後も庄内南部を中心に山間部、さらには平野部においても雨量が増え続け、河川の増水が見込まれたことから水防団の招集、国交省排水ポンプ車の出動要請を行うとともに町災害対策本部を設置し対応に当たったところであります。特に藤島川、京田川においては上流部の観測地点で急激な水位上昇があり、本庁流域内でも今後の水位の上昇により災害の恐れがあると判断し、沿線流域の3町内会に避難勧告を発令するとともに避難所の開設を行ったところであります。その後小流寺川においても急激な増水があり、水防団による排水作業は行われていたものの、青山長元地区において床上床下浸水の被害が発生してしまったものであります。今後増水時における赤川および小流寺川における情報連携のあり方や対応について課題を整理し検討していく必要があると捉えているところであります。次に2点目の洪水ハザードマップに関するご質問でありますが、この洪水ハザードマップは赤川等の洪水浸水想定区域および浸水した場合に想定される水深を表示したものであり、内水氾濫は含まないものとなっているところであります。しかし町内の危険箇所として広く町民にお知らせしていく必要があることから、今後ハザードマップの更新や見直しを行っていく中で表示の方法等について検討してまいりたいと考えております。次に3点目の町内会ごとの地域防災計画の策定に関するご質問でありますが、本庁においてはすべての町内会において自主防災会が組織されており、また多くの自主防災会で自主防災訓練に取り組んでいただいているところであり、防災意識は非常に高まっているものと感じているところであります。自助・共助による地域防災の重要性が増す中、地域住民の方々が防災について一緒に考え対策を取っておくことで地域全体の防災力も高まり、 地域の絆も深まることが期待されることから、自主防災ごとに策定しております防災計画につきましても、随時その内容について点検を行っていただくなど、自主防災会との連携を図りながら、災害時における防災力の向上に努めてまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
4番、佐久間剛議員。
はい、ただいまからは町長答弁の中で、災害対策本部での対応の詳細をお伺いしたいと、通告していたわけでありますが、答弁の中においては災害対策本部を立ち上げるに至る詳細であったり、その後の行動を、大雑把には説明していただきましたが、求めるものは詳細をお伺いしたいということで通告しておりました。ですので、少し、当時の詳細について踏み込んでお伺いしたいというふうに思います。こちらの方に、いただいている資料によりますと、災害対策本部、7月28日の14時30分設置ということであります。そこから避難指示等を発令しているわけであります、避難勧告発令しているわけでありますけれども、まずは一番問題として捉えられなければならないというところが、災害対策本部事務局というものが災害対策本部の中に設置しております。それは統括局、情報局、対策局ということで分断されて文書事務されているわけでありますけれども、そちらの方、情報共有、当日の情報共有、どのようにされていたのかの詳細の説明をお伺いしたいと思います。また対策本部設置するとなりますと、職員に対して第三次配備になるというふうに認識しております。全職員が対象になるというふうに三河町の地域防災計画の中には載せてあります。ですので全職員の行動を検証されているのかどうか、その辺をまずは一点お伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
はい、対策本部の初動段階でのそういった行動の部分でございますけれども、この対策本部設置したと同時に、すでに町内各所でそういった道路冠水等の情報がありまして、現場に対応する主には建設環境課、それから産業振興課の職員はそちらの方の対応にすでに当たっていたところでございます。それからこの対策本部と同時に避難所の設営、開設、それにつきましてもすでにそういった準備に当たる必要があるということで、教育委員会を中心としたそういった避難所の設営に向かわせたところでございます。この時点ではそういったその福島川流域に関しての避難所、それからゲリラ的な豪雨による町内等の道路と、低地の道路等への浸水の現場対応ということでありましたので、その他全職員と申しますと、例えば町民課でありますとか健康福祉課の職員については、健康福祉課からは保健師の方が避難所のそういった対応でそういった応援体制を組んだところでございますし、その時点においてのそういった必要な部署への配置等の指示も行ったところでございます。ただ反省点といたしましては、その後被害がこう拡大といいますか、避難所の避難者数がこう増えていったような状況がありましたので、そういったことでそういった教育委員会部局を中心とした避難所等の体制 については内部の方でも課題の一つとして捉えたところでございます。それからその他部署についてもそれぞれこの役割分担に応じてそれぞれ例えば企画調整部であれば情報発信、ホームページ等のそういった情報発信、情報収集、そういった部分で役割分担の中で行動しておりましたし、特に当日は教育委員会避難所設営の指示を行ったところでございますが、同時に小学校の下校早退の判断がありましたので、そちらの送迎の方にも職員が取られてしまったといったことがありました。それについては教育委員会だけでなくて総務課職員も応援に回ってそういった学校の早退等への対応にも同時に当たったところでございます。そういったことで緊急時それぞれ職員が必要なところに柔軟に対応したところでございます。
以上、4番。
4番、坂松義議員。
はい、まあ、今の答弁でありますと、まあ、それぞれが柔軟に対応したということであって、私も当日、まあ、町内見回してみますと、確かにそれぞれの課がそれぞれで職務をこなしているというような印象を受けました。必ず建設課であったり産業振興課であったりというところが必ず見て回って、まあ、見回りをしているというような状況が見受けられたのですが、その情報が災害対策本部の中で共有されていたのかどうか、その各々の部署が各々の情報整理に努め、全体の本部機能としての情報共有をされていたのかどうかということをお聞きしたいと思います。まあ、こちらの計画書の中にあります、まあ、本部長は当然町長でありますけれども、まあ、副本部長におかれましては副町長また教育長というところが位置づけされております。まあ、この副本部長の役割としては、まあ、情報を常に掌握しているということが役割、分担として載っております。当日各課における状況把握を本部の中で共有していたのか、また副町長である、まあ、副本部長掌握していたのかどうか、こちらの説明をお願いしたいと思います。
黒田総務課長。
まあ、先ほどの建設環境課なり、まあ、産業振興課等の情報が共有されていたのかといった部分でありますけれども、これについては随時現場から電話等でこちらの方に、こちらというのは総務課ですけれども、そういった情報があってそれを記録し、それからホワイトボード、これは全職員が見れるような、まあ、見れるといいますか、事務室内に配置して、そういったホワイトボードにも書き込みながら、どこで今浸水しているとか、どこで対応が当たっているといったようなことをホワイトボードに随時記載していたところでございます。そういったことで必要な情報については掌握しながら、なおそういった情報について必要な情報についてはそれぞれ副本部長等にもお伝えしていた経過がございます。
以上、4番。
4番、坂松義議員。
はい、まあ、先ほどの答弁においては避難所に関しても言及されておりました。まあ、情報把握する中で避難所開設においても教育委員会の方で、まあ、尽力したという説明でありましたけれども、まあ、こちら避難所の開設運営についても情報局での対応ということになっております。まあ、具体的には企画課、町民課、教育委員会というところが情報局に割り当てになっているようでありますけれども、まあ、こちらの開設運営については言及されていないように思われます。開設、避難所の供与という記述はあるのですが、運営にまでは至っていないということでありました。まあ、当日の避難所運営、どのかが何人ぐらい、運営していたのか、その辺の詳細の説明をお願いしたいと思います。
黒田総務課長。
先ほど お話した中で、避難所の開設については教育委員会に指示を出したところでございまして、ただ職員が限られてたものですから、企画調整課の職員もそちらの方に応援に回ったところでございますし、それからコロナ対策等の関連もあって保健師を所管、保健師を派遣してもらうということで、県国地課からも数名そういった対応に当たって、避難所については3課が一緒にそういった設営と、それから運営についても職員が基本的にはそこにずっと残って随時受付と、それからそういったお世話等を行っておりましたので、そういった運営についてもその参加の職員を中心に行っていたところでございます。
人数分かりますか？
随時その避難者の数等で移動はありましたけれども、最大で8名ほどの体制であったかと思います。
以上、4番。
4番、坂松義議員。
はい、一つの避難所を運営するのに最大で8名の職員で運営したという捉え方をしております。やはり今回の災害においては3地区すべてに被害が及ぶということで、本来は避難所3箇所に設置しなければならないというふうに思います。1箇所8名、3箇所を運営するとなると24名の職員が本来であれば最大で必要になってくるものではなかったかと思われますが、やはり今回この三河町の地域防災計画であったり災害対策本部、やはりまだ課題が露呈したのではないかなと。今回の災害でやはり教訓とするべきことが多くあったものだというふうに思います。やはり中でも多くは町民が問いかけをしてもなかなか対応できないと、担当者がいないであったり返答が来ないというようなことであって、せっかく自主防災組織があってもそれをうまく連携できないような対応ではなかったのかなと。やはり3地区すべてに及ぶと今回の計画通りには本部対策を講じることはできなかったのではないかなと思います。それを踏まえて、この地域防災計画というものを今後見直す必要があるというふうに思いますけれども、避難所の話で、福祉センター、避難所にされたということでありますけれども、町のホームページ上で7月20日リリースされております、避難所指定ということで、町民に配られている洪水のハザードマップには福祉センター避難所指定されておりませんが、ホームページ上ではリリースされているということであります。この地域防災計画の中を見ますと、福祉センターは洪水時の避難所としては不適合ですよというような判断をされているようであります。にもかかわらず、避難所にしたということで、こちらの理由、一度教えていただければと思います。
黒田総務課長。
まず、今の質問の前に、ありました初動体制の部分につきましては、内部会議でもやはり課題ということで、災害対応へ集中する体制を確保する必要があるということで、内部の方でもそういった認識でいるところでございます。それから避難所の選定にあたって福祉センターを行う福祉センターとした理由でございますけれども、先ほどの質問事項の中でも今回の避難勧告を発令した区域、その3時半の時点でございますけれども、その当時においては、やはり藤島川、京電川等の 増水が特に危険であると判断して、この3地区、3町内会に避難勧告を発令したものでございます。福祉センターについては、その藤島川、京田川の影響はないということから、3時半の時点では、その福祉センターを避難所と選定したものであり、またその選定した大きな理由は、先ほども説明申し上げましたが、2年前にやはり一度平日の日中避難勧告を行って、その避難の実績があり、小学校から一度移動して福祉センターに行っていただいたといった経過がありましたので、特に今回三地区においても自主防災会、三地区の自主防災組織においても高齢者世帯を先に、避難の呼びかけを行うといった情報がありましたので、避難後にやはり高齢者が比較的過ごしやすい環境が図られる、福祉センターを避難所として、今回は避難勧告を発令したものであります。以上であります。
議長、4番。
4番、佐久松義議員。
はい。当日の行動について最後に一つだけお伺いしたいと思います。昇竜寺川、碑文閉鎖したのが、4時55分ということで、排水ポンプ車稼働したのが18時25分、約その間1時間30分あるわけであります。その間対策本部として、こういった兆候が見られているわけですので、溢水の可能性はやはり、本部として持っていたのではないかなというふうに思います。そこで部署された消防の水防団だけではもう到底立ち打ちできないような水量がやはり溢水していたと思われます。対策本部としてどのように今回の事案を検証しているのかお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
はい。やはり昇竜寺川についてはちょっと情報収集が なかなかできなかった状況であり、また地元から連絡をいただいた時点でもすでに低地の浸水等が始まっていた状況ではあったのかなと思っているところでございます。避難準備あるいは避難勧告の発令についてはやはり事前の発令が原則であると認識しておりますので、今後そういった情報収集のあり方、そういったものについてはこれから関係機関との連携調整会議もあるわけでございますけれども、そうした中で今後対応について関係機関とも協議しまして、今後の対応に生かしてまいりたいと考えているところでございます。
議長、4番。
4番、坂松義議員。
はい。今回、地域防災計画の、脆さが露呈したということだとは思いますので、再度検討すべきというふうに思います。それでは、防災ハザードマップ、洪水ハザードマップの再、配布ということでをすべきということでありますけれども、まずはじめに今回、7月の末の豪雨による、溢水であったり越水または、漏水等の可能性がある箇所、町としては把握しているかどうかお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
今回3地区と言われておりますけれども、特に横山での浸水箇所、それから押切下での浸水箇所についてはこれまでもたびたび大雨のたびにそういった水害による防災活動が行われてきた地域であると認識しております。そういった情報についてはそれぞれ、例えば 道路等の警戒で最初に重点的に、雨が強く降った場合重点的にすぐに警戒に入ったり、そういったことで従来から行われてきたところであります。そうしたことで、まあ、マップ等に全体的に示したものというのは各このハザードマップにはないところでありますけれども、それぞれそういった大雨の時にどういった箇所が浸水するといったものは把握しているところでございます。
以上、4番。
4番、佐久間剛議員。
はい、それぞれの地区で把握しているというようなことであれば、まあ、今後、まあ、地域の防災計画等、もし策定できるのであれば、その情報をそこに、まあ、加筆するなり、加えた、まあ、危険箇所をしっかり町民が分かりやすいようなハザードマップ等にしていただければなというふうに思います。まあ、このハザードマップの方にもありますけれども、ほとんど、まあ、水色ということで、まあ、全庁的に浸水区域になっているというふうになっております。まあ、避難所だけでは限界があるのではないかなと、今回、の、まあ、豪雨において、気づかされたのではないかなというふうに思いますけれども、やはり日頃から、先ほど同僚議員もおっしゃいましたが、垂直避難ということを視野に入れて、住民から協力を得る避難体制、いわゆる住民を巻き込んだ垂直避難、具体的には近所であったり親戚、友人宅への避難、まあ、近隣同士での声かけ等の対策が必要になってくるのではないかと思います。そういった、地域での垂直避難についての考えをお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
はい、このハザードマップで示してある通り、本庁全域がこういった浸水区域であることから、避難先については今言われた通り一時避難先として、そういった垂直避難についても有効な方法であると考えております。また先ほども触れられておりましたが、7月1日の全国配布におきましても、避難所以外に、まあ、一時避難所としてイオン三河店の屋上でありますとか、庄内空港の緑地公園なども お知らせしております。今後自分がそうしたときに、自分が災害に遭わないためにどうすればよいかということでの選択肢の中に、その垂直避難といったものもやはり今後周知していく必要もあるかと思っております。
議長、4番。
4番、佐久間剛議員。
はい、それでは3番目の、まあ、地域に根ざした防災計画の策定ということで、まあ、町長にお伺いしたいところであるんですけれども、まあ、今回の経験を経てですね、やはり自主防災組織というものをしっかり、連動しなければならないのではないかなというふうに思います。職員のマンパワーだけではやはり足りないのではないかなと今回思いました。情報収集共有含め、職員だけではなかなか全庁に及ぶ被害というものを把握収集することはできていないのかなというふうに思います。やはり消防等に丸投げするのではなく、まあ、自主防災組織と連結し、自助共助の共助を最大限発揮できるように、災害に対応しなければならないと。で、そのためにもやはり公助としての、職員が日頃から地域と密な関係を作るのが必要ではないかなというふうに思います。まあ、以前担当職員制度のようなものがあったということでありますけれども、今回もしそういうふうに職員と密に連絡が取れるような体制であれば、対策本部においても情報共有、職員を通してどんどん上がってきたのではないかなと、自主防災組織が職員を通して活動できたのではないかなというふうに思います。そういった担当の職員を作るということにおいて、町長どのように考えているかお伺いしたいと思います。
安倍町長。
今回の水害においてはいろいろな課題、また教訓というものを経験をいたしたところであります。その中においては、先ほどの質問の中にも答弁申し上げましたように、 やはり自助共助、この地域防災計画と町内会の自主防災会、どのような連携を図るかということがいかに重要であるかということが改めて認識をいたしたところでありますので、先ほど来申し上げておりますとおり、自主防災会とのこれからの防災力向上のためのさまざまなそれぞれの役割分担というものを果たすべきだと、このように認識をいたしているところであります。
以上で4番佐久松義議員の質問を終わります。